常滑春祭り2024春の祭りが始まりました。5月上旬まで市内各地で出し祭りや祭礼が行われます。刈谷地区3月16日土曜、17日日曜、大谷地区3月30日土曜、31日日曜、堺地区3月30日土曜、31日日曜、広目地区3月31日日曜、えのきど地区4月6日土曜、7日日曜、小菅谷地区4月6日土曜、7日日曜、石瀬地区4月7日日曜、宮山地区4月7日日曜。トコタンのピックアップ、今月の市政ニュースをお届けします。ニュース1、常滑市政70周年特別記念事業、トーチ常滑市民パートナーを募集します。トーチ常滑とは、9月12日木曜から10月31日木曜の間に3組のアーティストが市内に滞在し、工房で創作活動や住民との交流プログラムを実施します。ホームステイ、地域の作り手によるワークショップ、アーティストのスタジオ公開、子どもによる町案内、成果発表会などを行い、アーティストとの交流を通じて多様な価値観や表現方法に触れ、人、物、町の新しい可能性を広げることを目的とした事業です。1、参加アーティスト656件の応募の中から選ばれました。リリー・クラークさん、アメリカ女性30歳、アメリカロサンゼルス出身、グラフィックデザインと陶芸を専攻、水の動きを表現テーマとしてセラミック、石、金属などを使いながら作品を制作する、アメリカやギリシャで個展やグループ展を開催。2022年に群馬県藤岡市鬼石の白鬼スタジオのレジデンスに参加、日本の水金窟に関心を持つ。クルトラコレクティバ、インドネシアコレクティブ、ディアス・プラブさん、男性36歳、ディ・ブキットさん、女性42歳、クリスチャン・シヒテさん、男性28歳の3人によるインドネシアのコレクティブ、伝統・文化と現代美術の融合をテーマに、バティック・同結染めの手法を用いて制作する。オーストラリアやアメリカでも展覧会やワークショップなどを行う。金子美也さん、日本女性34歳、神奈川県生まれ、多摩美術大学大学院美術研究科博士後期課程修了、博士号取得。人の記憶も都市を構成する要素であるならばという考えのもと、多様な手法で都市を追求した作品を発表している。受賞歴に、京都スティーム2022国際アートコンペティション準グランプリ受賞など。2、市民パートナーの募集。アーティストの滞在や制作活動、住民との交流プログラムをサポートする市民パートナーを募集します。ホームステイの受け入れ、カメラマン、ライター、通訳、翻訳、ワークショップの開催、 制作、サポーターなど様々なジャンルがありますので、皆さんの好き、得意、やってみたいを生かしてぜひ応募してください。活動期間6月1日土曜から10月31日木曜。主な活動期間はアーティスト滞在中の9から10月。募集期間10月下旬。3、説明会の開催。当地常滑への参加を希望する人だけでなく、話だけでもという人も大歓迎です。気軽に参加してください。日時5月11日土曜14時から16時会場市役所会議室 AB。
ニュースに防災アプリデジタルハザードマップの運用開始。常滑防災、同胞無線や防災情報の確認、避難場所検索、ハザードマップの表示など、災害時に役立つ情報を一つにまとめた防災アプリです。詳細は市ホームページを確認してください。デジタルハザードマップ、パソコン、スマートフォンを利用して、危険箇所や避難所、避難場所などの位置を任意の縮尺で表示でき、パソコンから印刷することもできます。災害に備えて自宅周辺や学校、職場、通学、通勤路の危険箇所を確認しましょう。問い合わせ、防災危機管理課、電話476107、ファックス354567。ニュース3、補助金のお知らせ。住宅用地球温暖化対策設備導入促進補助金、住宅の自家消費型太陽光発電設備の設置などに関わる経費の一部を補助します。補助1万円から15万円。対象、自らが居住する住宅に地球温暖化対策設備の設置をする人、または自らが居住する設備付き住宅を新築・購入する人。個人用次世代自動車購入費補助金、次世代自動車購入経費の一部を補助します。補助、燃料電池自動車30万円、プラグインハイブリッド自動車10万円、電気自動車10万円。対象、次世代自動車の新車を自ら使用する目的で購入する、市内に住所を有する人。詳細は市ホームページを確認してください。問い合わせ、生活環境課、電話476115、ファックス353939。ニュース4、災害時の避難所の開設基準をお知らせします。開設レベル、自主避難施設。開設基準目安、警報、津波注意報のいずれかが発表され、または地震震度4が発生し、自主的な避難者が見込まれるとき。施設は常滑市民交流センター。開設レベル1、風水害の発生が予想され自主的な避難者が見込まれるとき。施設は政界公民館、市体育館、常滑市民交流センター、常滑東小学校体育館、南陵公民館。なお、ペット受け入れ可能施設は政界公民館、市体育館、常滑市民交流センター、南陵公民館になっています。開設レベル2、風水害が発生しまたは発生する恐れがあり、避難情報、高齢者避難、避難指示、緊急安全確保を発令したとき、地域で震度5弱以上を観測する地震が発生したとき、伊勢三河湾に津波警報、大津波警報が発表されたとき、施設、三輪小学校体育館、青海中学校体育館、鬼崎南小学校体育館、丸山保育園、西浦北小学校体育館、小菅谷小学校体育館。 その他として状況に応じて必要な施設を開設します。その他公共施設、民間の施設になります。問い合わせ防災危機管理課、電話476107、ファックス354567。ニュース5、納期限は5月31日金曜日、軽自動車税の納税をお忘れなく。令和6年度の軽自動車税の納税通知書を5月上旬に発送しますので納付してください。軽自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。なお、パソコンやスマートフォンを利用した納付もできます。令和6年度は二輪車の納付を口座振替、スマートフォン決済及び地方税お支払いサイトでした人は納税証明書を送付します。詳細はホームページを確認してください。問い合わせ税務課、電話476104、ファックス356944。ニュース6、納期限は5月31日金曜日、自動車税の納税をお忘れなく。令和6年度の自動車税の納税通知書を4月30日火曜日に発送しますので納付してください。自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。なお、パソコンやスマートフォンを利用した納付もできます。転居などにより納税通知書が届かないときは、管轄の県税事務所に連絡してください。詳細は県ホームページを確認してください。問い合わせ知多県税事務所、課税第2課、自動車税グループ、電話898176。ニュース7、国保特定健診、後期高齢者健診を実施します。受診票は対象者に送付します。この健診は糖尿病など気づかないうちに進行する生活習慣病の進行を早期に発見する健診です。普段医療機関にかかっている人は主治医の先生と相談してできるだけ受診してください。かかっていない人も年に一度は検診を受けてください。期間、市内24医療機関、5月15日水曜日から10月31日木曜日。市民病院健康管理センター、5月15日水曜日から令和7年1月31日金曜日。場所、市内24医療機関及び市民病院健康管理センター。対象、市国民健康保険加入者のうち40から74歳の人、後期高齢者医療加入者。健診負担金無料です。問い合わせ健康推進課、電話347000、ファックス349470。ニュース8、8020達成者を募集します。8020は80歳以上で20本以上の歯を保つことを目指す歯と口の健康づくり運動です。県歯科医師会、市歯科医師会と市から表彰します。対象、昭和20年3月31日以前に生まれた市内に在住で20本以上の歯が残っている人、過去に表彰を受けた人は除きます。申し込み期限5月31日金曜日。申し込み問い合わせ市内20歯科医院。申請のために歯科検診無料を受ける必要がありますので、直接歯科医院へ問い合わせください。診療所はホームページを確認してください。問い合わせ健康推進課、電話347000、ファックス349470。
ニュース9、アダプトプログラムに参加しませんか。アダプトプログラムって何。市内の公共施設を養子に見立て、皆さんが里親となって愛情を持って世話をしていくというものです。具体的には、 歩道や公園、海岸などのゴミ拾いをしたり、花や樹木に水をあげたり、除草したりするボランティア活動のことです。誰でも参加できるの？意欲のある人ならどなたでも参加できます。市はどんな支援をしてくれるの？活動に必要な道具類の支給、障害、賠償保険への加入などをします。参加するにはどうしたらいいの？指定の用紙を提出してください。令和5年度の活動報告書は5月31日金曜日までに提出してください。問い合わせ、生活環境課、電話 47-6115、ファックス 35-3939。ニュース10、日赤社史、社協会員、赤い羽共同募金にご協力を。日本赤十字事業にご協力を。地震や豪雨などの大規模自然災害に見舞われた被災地での救護活動や救急法などの講習会を実施するなどの事業を展開しています。社史1世帯500円以上、社会福祉協議会の活動にご支援を。高齢者や障害者、生活困窮世帯に対して安心して日常生活が快適に過ごせるよう支援を行っています。会費1世帯300円以上。赤い羽共同募金について、地域福祉の推進を図るため、社会福祉事業、厚生保護事業、その他社会福祉を目的とする事業を経営する人に配分します。募金1世帯200円以上。募集方法、町内長さんが各世帯に伺います。問い合わせ、社会福祉協議会、電話 43-0660、 ファックス 43-0838。 ニュース11、認知症カフェ、地域カフェのご案内。認知症カフェ、認知症の人と家族などが気軽に参加でき、仲間づくりや情報共有ができる場です。予約は不要です。カフェ常滑屋、5月21日火曜日、14時から15時30分。場所常滑屋。対象、認知症の人を介護する家族。参加費500円。問い合わせ、常滑屋、電話、ファックス 35-0470。 南カフェ、5月7日火曜日、10時30分から12時、知多学園法人本部。100円。南部高齢者相談支援センター、電話 34-7128、ファックス 34-7070。 トコカフェ、5月15日水曜日、10時30分から12時、イオンスタイル1階、イートインコーナー、無料。中部高齢者相談支援センター、電話 84-0270、 ファックス 84-0271。 オニカフェ、5月22日水曜日、13時30分から15時、常滑市民交流センター、無料。北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662、 ファックス 43-0839。 以上は認知症介護家族、本人、認知症の心配がある人が対象です。地域カフェ、市内に住む誰もが参加でき、お話やレクリエーションなどを行い、交流を深める場です。カフェあかり、5月8日水曜日、13時30分から15時30分。街角サロンきらり、500円。NPO 法人あかり、電話 35-4189、 ファックス 35-6862 よろまい政会5月9日木曜日10時から11時45分政会公民館200円オレンジ会事務局電話080-9532-3865よろまい南寮5月17日金曜日10時から11時45分南寮公民館200円オレンジ会事務局電話080-9532-3865以上は予約不要でどなたでも参加できます。暮らしのお知らせ案内募集その他講座教室催しスポーツ案内募集その他市表彰の候補者に内申します。 SDGs に関する県単位以上及びその他これに準ずる賞を受賞された事業所などをお知らせください。次選他選を問いません。問い合わせ秘書広報課電話 35-5111 ファックス 35-4329 全国規模の文化芸術分野の公募展などで初入選された人や最高賞を受賞された人をお知らせください。次選他選を問いません。問い合わせ障害学習スポーツ課電話 44-4600 ファックス 43-8011 環境影響評価に関する公聴会中部国際空港日時5月18日土曜日13時から場所市民文化会館中央公民館市長各室定員講述人18人抽選です。傍聴人50人先着です。申し込み詳細は県ホームページを確認してください。問い合わせ提出先県環境活動推進課県環境影響リスク対策グループ電話052-954-6211ファックス052-954-6914緑の募金ご協力をお願いします。緑化推進を目的に緑の募金を実施しますのでご協力ください。募金の一部が市に交付され地域の緑化に活用されます。昨年度は新浜中央公園のベンチ整備のために交付金を活用しました。また市では募金に協力していただける企業を募集しています。詳細は問い合わせてください。期間5月31日金曜日まで。募金箱設置場所市役所公民館市民交流センター体育館問い合わせ都市計画課電話 47-6122 ファックス 35-5642 常滑未来へプロジェクト未来への道クリーン作戦みんなで作ったモニュメントを一緒に制作した仲間と共にきれいにしましょう。申し込みは不要です。詳細は市ホームページを確認してください。日時5月11日土曜日9時から10時場所旧市役所駐車場問い合わせ常滑未来へネットワーク事務局二宮電話 35-6150 観光戦略課電話 47-6116 ファックス 34-9784 5月22日水曜日11時全国一斉情報伝達訓練国による全国瞬時警報システム J アラートを活用した全国一斉情報伝達訓練が実施されます。当日同方系防災行政無線同方無線および防災ラジオによる放送や CCNC コミュニティチャンネル111、112、121、122チャンネルの L 字画面でのテロップ配信を行います。問い合わせ防災危機管理課、電話 47-6107、 ファックス 35-4567。
人権擁護委員の選任、4月1日付で次の人が人権擁護委員に選任されました。岸上美希夫さん、大野地区、稲陽子さん、鬼崎地区、清水和夫さん、西浦地区。毎月10日、平長日は翌会長日に市役所で人権相談所を開設しています。人権問題で困っている人は気軽に相談してください。問い合わせ、市民窓口課、電話 47-6102、ファックス 34-5607。 マイナンバーカード臨時窓口要予約、日時1水曜日、1日、8日、15日、22日、29日の17時20分から18時40分。2、5月11日土曜日、9時から11時。内容、マイナンバーカードの交付・更新。予約期限、予約日前、開帳日。通常窓口、開帳日の9時から12時、13時から16時30分は予約がなくてもマイナンバーカードの交付ができます。問い合わせ、市民窓口課、電話 47-6102、ファックス 34-5607。 知多地域障害者就業生活支援センター、トイロワーク。障害者就業生活支援センターは、障害のある人を就業と生活の両面から支援する施設です。知多地域障害者就業生活支援センターワークは、知多地域障害者就業生活支援センター、トイロワークへ変更となりました。場所、半田市福祉文化会館内。問い合わせ、電話 847500、ファックス 237745。まちづくり事業費、補助金交付内定事業。市民団体などが行う地域の課題を解決するものや、市を広く PR するなどのまちづくり事業を支援する補助制度です。まちづくりに取り組む様々な事業が行われます。問い合わせ、市民共同課、電話 476108、ファックス 353939。民生委員児童委員活動強化週間。民生委員児童委員94人は、地域の皆さんの身近な相談相手として、地域のつながりを大切にし、地域福祉増進のため、関係機関、団体などと協力し、活動に取り組んでいます。主な活動は次の通りです。1、住民の生活の相談に応じ、助言・援助を行うこと。2、高齢者の地域での孤立・孤独をなくすための見守り活動。3、子育ての悩み相談や助言など、子育てしやすい環境を整えるための活動。4、その他、地域家庭内の困りごと、心配ごとの相談・助言。5、災害時に助けを必要とする人たちの避難支援や安否確認。地域の民生委員、児童委員など、詳細は市ホームページを確認してください。問い合わせ、福祉課、電話 347744、ファックス 347745。早期教育相談。県教育委員会では、乳幼児期から来年度に一 新1年生になるお子さんと保護者を対象とした早期教育相談を実施します。子育てで気になることや就学について相談したい人など気軽に相談してください。相談は予約制で無料で行います。日時8月7日水曜日、8日木曜日、9時から17時、場所、半田市福祉文化会館、問い合わせ、学校教育課、電話476129、ファックス347745。特別支援学校体験入学。知的な発達に遅れのあるお子さん、小中高等部。日程、小学部説明会、5月10日金曜日。小学部体験入学、9月12日木曜日。中学部説明会、5月14日火曜日。高等部説明会、12月4日水曜日。場所、半田特別支援学校。電話277061、ファックス277640。手足の不自由なお子さん、小学部。日程、6月11日火曜日、9月25日水曜日。場所、ひいらぎ特別支援学校。電話267131、ファックス267122。病気で療養しているお子さん、小中高等部。日程、7月9日火曜日、10月23日水曜日。場所、応部特別支援学校。電話485311、ファックス440662。目が不自由なお子さん、幼小中高等部。日程、随時実施。場所、名古屋盲学校。電話052-711-0009、ファックス052-723-6813。耳の不自由なお子さん、中高等部。日程、中学部説明会6月6日木曜日。高等部説明会6月13日木曜日。高等部体験入学7月25日木曜日。場所、名古屋老学校。電話052-762-6846、ファックス052-753-2247。耳の不自由なお子さん、幼小学部。日程、幼稚部見学会6月19日水曜日。小学部見学会5月28日火曜日。場所、千草老学校。電話052-711-4121、ファックス052-723-6824。申し込み問い合わせは直接体験入学先の学校へお願いします。献血のご協力ありがとうございました。場所3カ所、回数5回、人数215人、日程などの詳細は県赤十字血液センターホームページで確認してください。大祖公園、電話352797、ファックス352797。蜂蜜取り体験、日時6月16日日曜日、1、10時から、2、13時30分から。対象中学生以下、保護者同伴、定員各20組先着、料金600円、申し込み開始5月16日木曜日、8時30分から。申し込み、電話または窓口。じゃがいも掘り体験、日時6月8日土曜日9時30分から。予備日6月15日土曜日。対象中学生以下、保護者同伴、定員20組先着、料金500円。じゃがいものお土産付き。 申し込み開始5月8日水曜日8時30分から、申し込み電話または窓口、詳細は大曽公園ホームページを確認してください。児童館へ行こう。市内には5つの児童館があります。どなたでも利用いただけます。ぜひお越しください。児童センター、児童館、場所の順に読みます。三輪児童館、電話435537、久米。西之口児童館、電話435721、西之口。明和児童館、電話080-4215-8220、明和町。常滑児童センター、電話353666、瀬木町。西浦南児童館、電話346940、小葉町。
講座、教室、青年貢献サポーター、研修講座、日時、6月14日から7月19日、金曜日、全6回、13時から16時、場所、竹豊町中央公民館、視聴覚室、内容、1日目、青年貢献概論、2日目、高齢者・障害者の権利侵害の状況、3日目、法定貢献の申し立て手続き、4日目、財産管理と心情看護1、5日目、財産管理と心情看護2、6日目、貢献人の実務、講師、弁護士、司法書士など、定員先着30人、料金1000円、申し込み期限5月7日火曜日、問い合わせ、知多地域権利擁護支援センター、電話0562-39-3770、常滑塔の森、研修工房スキルアップ教室、日時6月8日、15日、22日、土曜日、全3回、13時30分から16時30分、場所、常滑塔の森、陶芸研究所9、研修塔、内容、急須作りの技術指導、講師、谷川仁さん、定員先着 5人、条件1、陶業陶芸に携わる人または陶芸研究所修了生、2、ろくろ技術の基礎を習得している人で完成した作品を賞成できる人、3、すべて参加できる人、料金3500円、申し込み期間5月8日水曜日から31日金曜日。なお、申し込み方法など詳細はホームページを確認してください。問い合わせ、常滑塔の森陶芸研究所、電話 35-3970、 ファックス 34-6979。一人親家庭就業支援講習会受講者、1、パソコン講習初級、土曜日全15回、日時6月29日から10月12日、8月17日を除く、10時から15時40分、場所ヒューマンアカデミー 花車ビル、定員20人、教材費2475円、託児無料、抽選です。2、調剤薬局事務1コース、月曜日、全7回、日時7月1日から8月26日、7月15日、8月12日を除く、10時から15時40分、 場所、日名古屋校名駅教室、定員20人、教材費3600円。3、介護職員初任者研修1コース、水曜日全16回、日時7月3日から10月30日、8月14日、10月16日を除く。9時30分から17時30分、場所、未来ケアカレッジ、名古屋駅前校、定員20人、教材費6600円、共通。対象、県内に在住の母子家庭の母、父子家庭の父、および家父の人で、就業への意欲があり、全日程に出席できる人。受講料、無料。申し込み期間、5月7日火曜日から28日火曜日。申し込み方法、受講申し込み書を提出。申し込み問い合わせ、子育て支援課、電話 47-6150、ファックス 35-7879。普通救命講習、成人。日時、5月19日日曜日、9時から12時。場所、消防本部、行動。対象、市内に在住、在勤、在学の中学生以上の人。申し込み問い合わせ、消防本部、消防課。電話、35-7100。ファックス 34-8777。